全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌541番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌11番、五節のみ。いたします。聖霊の豊かな御導きによりまして、私どもは日ごとの生活の信仰の歩みを守られて今日に至り、今大いなる喜びをもってあなたの御前に立ち、 あなたを礼拝しようといたしております。私どものような罪人があなたの御前に立って、あなたを礼拝するということは容易ならぬことであり、本来ならば私どもの想像さえ許されないことでございます。みな、ただそのことが許されないだけでなく、私ども恐れをもってあなたの御前に進み出ることすら到底成し得ないものでございます。しかるに、あなたは主イエス・キリストの救いによって私どもを捕らえ、頑強に抵抗する私どもを導き、怠惰な思いによって怠ける私どもの信仰を守り、いかにしてもあなたのものとしようとしてくださいますことを感謝いたします。あなたの恩憐れみによってこのような取るに足らぬものを、まことにどうしようもないようなものをすら救いのご計画のうちに入れ、救いに預からしめ、救われた者の喜びをお与えます、くださいますことを感謝いたします。その第一の光栄ある務めとして、私どもに礼拝をなさしめてくださいますことを感謝いたします。私どもはただ恐れ、ただあなたのご恩寵にすがってこのことをなしうるのみでございます。願わくは今あなたの御霊の御導きによりまして、自分の置かれている場所を悟ると同時に、あなたの御顔を仰ぎ、そこにある恵みにあふれた憐れみを仰ぎ、喜びをもってこの時を過ごすことができますよう導きたまえ。単なる修練の時、収容の時、あるいは人生の問題の解決の時というようなことではなく、あなたに捕らえられて、あなたのものとせられたものの、あなたを仰ぐことの喜びに満たされることができますよう導きたまえ。そして本当に心からあなたを賛美し、あなたの恩祝福を豊かに受けることができますよう導きたまえ。そして願わくはそれらに応えて、私どものすべてをあなたに捧げて、あなたと人とに仕える生活に励むことができますよう導いてくださいますよう願います。この聖日も私どもは喜びをもってあなたの御言葉を伺わんとしております。人間の言葉を通してではありますけれども、御霊の御導きによってまことにあなたの御言葉を伺うことができますよう導きたまえ。 あなたの御助けによって、まごうことなきあなたの直接の御言葉を一人一人が受け取ることができますよう導きたまえ、そして生かされることができますよう導きたまえ、死から免れることができますよう導きたまえ、もろもろの困難にあってくじけることがなく、これに打ち勝って光を仰ぐ生活をしてまいることができますよう導きたまえ、祈りを教えてくださいますよう導きたまえ、御言葉を乾けるもののごとくに慕う心をお与えくださいますよう導きたまえ、御言葉の祝福を喜んで味わいうるものとしてなさせてくださいますよう導きたまえ、私どものうちの健康なものも病んでおりますものも、幸せを喜んでおりますものも、悲しんでおりますものも、憂えておりますものも、みんなが同じように一つの恵みを受けて感謝することができますよう導きたまえ、その恵みを分かち合って励まし合って天への旅を続けられますよう助けたまえ、願わくは教会に豊かな恵みを与え、その家計を補い、まことにあなたのものとしてくださいますよう願い祈ります。今週西東京教区の覚える片倉教会の上にあなたの豊かな御帰り身を与えたまえ、これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書エゼキエル書第18章30節から32節、それゆえイスラエルの家よ、私はお前たち一人一人をその道に従って裁くと主なる神は言われる。悔い改めてお前たちのすべての背きから立ち返れ。罪がお前たちをつまずかせないようにせよ。お前たちが犯したあらゆる背きを投げ捨てて、新しい心と新しい霊を作り出せ。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。私は誰の死をも喜ばない。お前たちは立ち返って生きよと主なる神は言われる。新約聖書ルカによる福音書第17章22節から37節、それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を 一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし、見ることはできないだろう。見よ、あそこだ。見よ、ここだ。と人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて、大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが、人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだり、めとったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて、一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり、買ったり売ったり、飢えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて、一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも、同じことが起こる。その日には、屋上にいる者は、家の中に家財道具があっても、それを取り出そうとして、下に降りてはならない。同じように、畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを、思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのである。言っておくが、その夜、一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですか、と言った。イエスは言われた。死体のあるところには、ハゲタカも集まるものだ。主イエスキリストは、その救いをもたらす救い主、メシアのことと、ご自身のことを、人の子と言い表されました。そのメシアである人の子は、地上の王国建設の指導者などの働きではなく、全く別次元の使命と技が二つあるのだということを、今日主は教え示されるのであります。一つは、終末における究極の審判者として来られるということ。もう一つは、その前に、まず、必ず大きな苦しみを受けるということであります。主は、その人の子の日 と言われる審判の時まで、言うなれば中間の時代、中間の時とでも言うべきものがあり、その間、弟子集団である教会が大きな苦しみを負うということを予告されております。あなた方が人のこの日を一日だけでも見たいと望む時が来ると。弟子たちはその審判の一日だけでも見たいと切望するようになる。それは迫害などの苦しみを受けて、ただ神様のお裁きだけが実行されて、悪をなす者を裁いて、言うなれば成敗してくださるという救いを切望することになるのだというのです。主イエスは、目には目をではなく、右の方を打たれたら左の方を差し出せ、敵を愛せよと仰せになっており、この主の言葉に忠実な信徒は、裁き主である主になりかわって苦しめる者を裁くことはせず、神の裁き、主の裁きを待ち焦がれたはずであります。近代の例で言うならば、マルチン・ルーサー・キング牧師の働きなどはまさにそうでありましょう。命を虫けらのように奪われる悪逆非道な者らをに直面するならば、愛する者たちが次々と残虐な目に遭い、命まで奪われるような事態に直面するならば、心の底から神様どうかお裁きよと、そういう思いが込み上げてくるのではないでしょうか。しかしそれに対して、主はその日を見ることはできないと仰せになる。すなわち、その願いは叶えられないということであります。その苦悩が深いほどに、この主イエスの言葉は残酷に聞こえます。最後の審判が、いつまで経っても実現しない、起こらない。それを、終末の遅延、私どもは電車が遅れるときには、遅延って言葉を使いますが、終末の遅延と言ったりいたします。速やかな裁きを求めているのに、来ない。その葛藤の中に、ある者たちは、見よあそこだ、見よここだと言って、メシアの到来を吹聴し、弟子たちを思う、惑わすことになるだろう。それらは皆偽メシアだ。弟子とされていながら、苦しみの中に不安に駆られ、偽メシア情報に惑わされ、ついには福音から逸脱してしまう危険があることを主は予見しておられます。メシアを吹聴する者のところなどへ行くな。そのような者に従うなと、強く命じられておられます。この偽メシアは、古代の昔の話では済みません。 現代でも特定の人物としての偽メシアを標榜するカルト集団もありますが、その偽りは分かりやすいと言えます。嘘がすぐバレてしまいますから。しかし厄介なのは、教会において語られるメッセージで、十字架の贖いと復活の命が抜け落ちてしまった福音ならぬものがあたかも福音として語られる事態であります。その特徴的なメッセージは、人はみんな神様によって作られた尊い存在で宝だ。だからその命を大切にして、その命を傷つけ合うのが罪なのであって、そういう罪を悔い改めてみんなで共に生きることが福音であり、イエスはその模範なのだというものであります。それはキリスト教を装ったエセヒューマニズムであって、福音ではありません。そこに救いはありません。現代にも福音から逸脱させる力は働いているのであります。24節、人の子の日、審判の時はまるで突然稲妻がひらめいて天の端から天の端に響き渡るように来るのだと主は教えられます。昨日の夜は本当にこの稲妻が轟き渡る夜でありましたが、まさにそのようであります。その突然性、それは予測不可能。初期の初代教会の人たちはもうすぐにも終末は来ると思っていたようで、例えばテサロニケの信徒への手紙には、明日にも終末は来るのだから今さら働いたってしょうがないと言って働くのを放棄してしまった人たちがいたようです。使徒パウロはそのような愚かな思い違いを諭しております。確かに週末はいつ来るかわからない。わからないとなると皆気が緩んでしまいます。何の予兆もないわけで、いつも通りの生活ができているわけです。だから審判の時はまだ先だと思って、普通の食べたり飲んだり結婚したり商売したり畑や建物を作ったりする、何も悪いことをするつもりもなければしているつもりもない、普通の生活をしているつもり、しかしそこに審判の日への思いが失われているとき、裁き主を侮っているという罪になる。それに気づかないでいることとなる。いざ裁きが実行されると、そのような人々の平凡な普通の生活が一瞬のうちにすべて失われ滅ぼされてしまう。それはノアの時、洪水が起こるまで人々は自分たちの普通の生活をしていたが、洪水が起こると 一人残らず滅ぼされてしまったのと同じだという。さらにはロトの時、ソドムから天から火と硫黄が降ってきて、一人残らず滅ぼされたのと同じだという。主イエスによる人の子の日にもそういうことが起こると言われる。キリスト教信仰を求めて求道してきている方々にとって、このような裁きの話を聞くと、正直遠慮したいという気持ちになる方もあるでしょう。聖書の神は、義なる神とも言われます。神は、罪を罪として裁くお方で、人の見えない罪をも、その見前には何も隠し仰せない。それらはすべて筋を通して裁かれる。それが義なる神。しかし同時に、愛なる神でもあられる。それがこの後のところに出てまいります。週末、審判の時まで、いわゆる中間の時、中間の時代、いかに生きるかが問われる。その決定的な鍵が、25節の謎のような言葉に表されています。しかし、人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっていると。人の子、救い主が何故まず苦しまなければならないのか、その必要性、その必然性の理由は何なのか。それは、審判において裁かれ、滅ぼされるべき者のために、あらかじめ許しの道を備えるためであった。主が十字架にかかって苦しんで死に、復活せられて、全く許しと常しえの命をその者に与えて、審判の時に許されて、生きて神の身元に迎えるためにはなくてならないことであった。それがなければ、誰一人として神の国に入ることはできないでありましょう。神の御旨は、一人も滅びることなく、皆その許しに預かり、審判での滅びを免れ、常しえの御国に入れられること。そのための神のご計画があり、主イエスはそのご計画に従って、着々と十字架のうち、エルサレムに向かって歩みを進めておられるというのです。つながりがわかりにくいものでありますが、続けて、屋根におる者と畑で働いている者が生き残る術を教えます。突然の審判が来たならば、自分の持ち物を取り出すために家に戻ろうとするな、と言われています。ロトの妻を思い出しなさい、と主は言われます。ロトの妻は、ソドムにある自分のものに未練を持ち、それを求め、それを頼ろうとして、 振り返ってはいけないと言われていたのに振り返り、ついに修行の柱になってしまった。自分の持っているものとは、家財道具やお金など何も物的なものに限らず、自分の能力やキャリアなども含まれるでありましょう。それらを頼りにして、この審判において自分の命を守ろうとしたというのです。しかしそれはとんでもない思い違いでありました。それら自分の持っているものはそれなりに役立つ、有用だと思っていたのでありますが、神様の御前には裁きにおいては何の意味もない、いやないどころか、いかにも有能で立派なキャリアがあろうとも、その陰に隠されていた虚栄心や傲慢という罪があらわにされてしまう。そしてもっと決定的な問題は、審判者である主イエスが計り知れない苦しみを身に受けて裁きを免除され、許される道を備えてくださっていたのに、それはいらないと拒絶したようなものであります。それはあまりに傲慢な罪となるのでありました。それらは自分の命を救おう、確保しようとして、結局失うことになるというのであります。他方、それを、すなわち命を失う者とは、後の迫害時代に殉教していった人たちのことがまず考えられますが、それだけではありません。信仰に生き、信仰に死ぬる信仰者としての生活をする者のことであります。信仰者、キリスト者は、ロマ書6章4節にあるように、洗礼において、キリストと共に死んで葬られ、そしてキリストの復活によってキリストと共によみがえらされ、新しい命、復活の命に生かされるもののことであります。聖餐において何度もそのことを確認する恵みをいただいてきているものであります。また、ルカ9章23節にあるように、その信仰者キリスト者の生活は、自分を捨て、自分の十字架を追って、主に従う生活をするものであります。審判の時がいつなのかわからないのですから、いつ来てもよいように、今日という日を審判の時、人の子の日として生活をする。今日という日、自分の持っているものに頼らず、ただ十字架によって生かされているものとして、御言葉に忠実に、そして誠実に応答する生活をする。我々は迷いと葛藤とを抱えつつも、礼拝に招かれたがゆえに、この原点に立ち返り、勇気をいただいて、思いを新たに一歩を踏み出すべくここにあるのではないか。最後に、二人の人のうち一人は連れて行かれ、もう一人は残されるという例えを主は語られます。これは神の裁きの峻厳さ、厳しさを物語っている例えであります。寝食を共にしたり、 道老者であったとしても、個々人の責任が問われ、それに即して裁きが実行される。その瞬間なる裁きに恐れをなしたり、あるいは拒絶反応を起こす前に、まず先んじて与えられているものに目を向けたい。まず必ず受けねばならないという十字架の全き罪の許しが、その厳しさの底に備えられてある、据えられてあるということを、そこに立つからこそ、我らは自らを吟味し、そして悔い改めることができる。悔い改めてやり直しをすることができる。最後の最後に出てくる主イエスの言葉は大変どぎついものでありますが、これはこの世の現実の悲惨さを言い表したものであります。死体のあるところにハゲタカも集まるものだ。ここで主が言われている死体とは、生きる者の滅んでしまった姿、その様であります。そしてハゲタカは、それに群がり、それらを食うことによって生きようとするものであります。このどぎつい主の言葉は、この世の悪と罪の現実を率直に言い表しているのであります。自分の持てるものにより頼み、それを誇り、他者を見下し、争いを起こす悪しき循環の中に身を置く者と、そしてそれに取り付く者。それが死体であり、ハゲタカであります。そんなこの世の悪が、本当に牙を突然剥いて、信仰に生きようとする者たちに危害を加えようとすることが起こってまいります。平和だと思っていても、突如として来る。そのようなことに振り回され、打ちのめされ、あるいは巻き込まれて、人の罪、世の罪、そして、自分自身の罪にがんじがらめになって、八方塞がりになるような我らに、聖霊の助けが与えられて、まず、主が受けてくださった十字架のもとに立つという恵みが与えられる現実に目が開かれるように。礼拝において、今も生ける復活の主と相まみえ、お前とした約束は今も確かに有効だと、すでに世に勝っているという主が、復活の主が、お前の生活の一歩一歩に私は伴っているぞと告げられるのであります。それを信ずる信仰を賜物として与えられ、一人の自立した自由な信仰者として、一人のキリスト者として、自分には全く自信はないけれども、聖霊なる主が何とかしてくださると信じ、委ねて勇気を持って立ち上がっていこうではないか。祈ります。主よ、父なる御神の審判を改めて心に刻むこの時を感謝いたします。緩み、迷う弱い私どもを憐れみ、このような礼拝の場、見舞いに立たせていただき、感謝いたします。まず、 主が十字架によって備えてくださいました救いに目を向け、しかといただき、新たな思いで新しい一歩を踏み出してゆくものとなさせたまえ、主の御名によって祈り願います。アーメン。賛美、賛美歌252番3節のみ。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
全能の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス・キリストの十字架のあがないによって罪許され、とこしえの命に預かる救いをいただき感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。誠の裁き主である主の再び来たりたもうときに、御国に入れられる希望を持って地上の旅路を進めていきたく願います。御霊の御導きを乞い願います。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英542番。 願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに、限りなくあらんことを。アーメン。